人見知りを克服する30の方法。その1、人見知りは直した方がいい性格なのか。人見知りとは何か。人見知りとは見慣れない人を恥ずかしがってなかなか打ち解けないことを言います。人見知りといえば子供に多く見られるイメージを持つかもしれませんが、あくまで一般のイメージです。人見知りのまま大人になった人も意外と多く存在します。ではここで一つ疑問です。人見知りは直した方がいい性格なのでしょうか。人見知りは病気や借金とは違い、はっきりした悪影響があるわけではありません。見知らぬ人に対して警戒心や恐怖心が強く打ち解けるのが少し遅い程度でしょう。誰かに迷惑をかけているわけでもないため、人に叱られることもありません。見方によっては人見知りも個性の一つという考え方もできます。人見知りでも被害はない、別にこのままでもいいと考える人も多いのではないでしょうか。しかし悪影響はなくても、できるだけ人見知りは直しておくのが得策です。知らず知らずのうちに人生の可能性を制限した状態になっているからです。例えば友人関係です。人見知りのままではなかなか人間関係の輪が広がりません。相手から話しかけてこない限り仲良くなる機会が制限されます。知り合いは仲良くなるかもしれない人がいるにもかかわらず、そのチャンスを自ら潰しているのは惜しいことです。恋愛にも影響があります。人見知りの性格のままでは好きな人に話しかけることができず、恋のチャンスがつかめないでしょう。たとえ告白されたとしても、人見知りのままではそのチャンスが生かせない可能性があります。仕事にも影響することがあります。人見知りの性格では営業の際に支障が出てしまい、スムーズに業務が行えないでしょう。会議やプレゼンの場でも人見知りの性格があると堂々とした態度になれません。仕事の積極性が乏しいと結果として人事評価に影響する場合があります。人見知りは即座に悪影響がないのが怖いところ。即座に悪影響がないからまあいいかと問題の重要性が見過ごされがちです。怪我や借金といった重大な悪影響はないものの、知らず知らずのうちに貴重な可能性を損ねている可能性があります。本当はもっと楽しめたかもしれない人生を自ら無限にしている状態です。したがって人見知りは直した方がいい性格です。もし自分は人見知りという自覚があるなら、できるだけ積極的に克服の努力をした方がいいでしょう。人見知りは克服が可能な性格です。エゴを捨て自意識を下げて積極的に話しかける。その上で場数と成功体験を積み重ねていく。性格が安定するため克服に時間はかかるかもしれませんが、日々の積み重ねによって少しずつ改善できます。人見知りでなくなった自分を想像してみてください。フレンドリーになったあなたは多くの人から愛され人気者になっているでしょう。恋も仕事も友人関係もうまくいき、人生を満喫しているでしょう。キラキラ輝いた毎日を送っているに違いありません。世の中にいる人たちすべてが可能性をもたらしてくれる宝物に見えるはずです。人生の可能性を最大限に掴み取るためにも、ぜひ人見知りを克服に向けて努力してください。明日から取り組むのではなく、今日から取り組みましょう。今日から取り組めばそれだけ克服も早くなります。できるだけ人見知りを克服する。人見知りを克服する30の方法。その2、人見知りの人は自意識と自己防衛本能が強すぎる。人見知りの原因は自意識と自己防衛本能にあります。もちろん自意識も自己防衛本能も普通程度なら生活を営む上で必要です。自分はどう思われているのだろうかという自意識は時に必要です。空気を読んだり客観視を心がけたりすることで、気配りや気遣いができ、上手に人付き合いができるようになります。また自己防衛本能も少なからず誰にでもあるのが普通です。自分を守りたいという気持ちは誰にでもある普通の本能です。相手のことがわからないと危害を加えるかもしれないので警戒します。もちろん怪しい人や柄の悪い人なら相手と距離を置きたいと思うでしょう。見るからに不審なら避けたくなるのも当然です。自己防衛本能があるおかげで警戒心や恐怖心が生まれ、危険回避に役立ちます。自意識も自己防衛本能も人見知りの人に限らず全ての人にあるものです。しかし人見知りの人の場合、自意識や自己防衛本能はあっても強すぎるのが特徴です。過剰であり必要以上という状態になっています。周りからどう思われているのだろうか、変に思われていないだろうか、普通の人に見られたい、自分の印象を悪くしたくない、できれば少しでも立派に見られたい。自意識と自己防衛本能が強すぎると警戒心や恐怖心も強くなり、結果として人見知りになるのです。自分を守ろうとする意識も過剰になると悪影響です。自意識と自己防衛本能が強い限り、なかなか人見知りは克服できません。自意識と自己防衛本能が強すぎると円滑に人生を歩む妨げになります。少しずつ自意識を下げていきましょう。少しずつ自己防衛本能を和らげていきましょう。変に思われてもいい、バカにされてもいいと思えば、心や壁がなくなり、話しかけやすくなります。誰もあなたを蔑んだり貶めたりしません。そこどころか自分が思うことに他人は自分のことを考えていません。自分を守るバリアを薄くすれば、自然とフレンドリーな雰囲気が出るようになります。強すぎる自意識と自己防衛本能を普通程度まで下げることで、人見知り克服の道筋が見えてきます。自意識と自己防衛本能を普通程度まで下げる。人見知りを克服する30の方法。その3、人見知りの5つの種類と対策。人見知りとは何か。人見知りとは見慣れない人を恥ずかしがってなかなか打ち解けないことを言います。しかし一言で人見知りといっても特徴に応じて種類があります。人見知りの種類に応じて克服に向けた対策も異なります。人見知りの種類は次の5つが代表的です。自分が該当するタイプを確認して克服の近道を発見してください。タイプ1、苦手な人だけ人見知り。人見知りとして最も一般的なのは苦手な人だけ人見知りというタイプです。もちろん苦手な人に対して抵抗があるのは誰でも同じ。柄の悪い人や怖そうな人など自分の苦手とするタイプの人からは逃げようとします。たとえ生理的に受け付けなくても仕事なら嫌々ながらも最低限は接していく必要があります。しかし人見知りの場合は顕著です。苦手な人には徹底的に心を閉ざして打ち解けようとしません。逃げるように避けたり徹底的に排除したりなど露骨な拒絶を示します。苦手な人と一緒に仕事をすることがあっても警戒心や恐怖心が強いと自然なコミュニケーションも妨げます。普通は社会経験を積んでいくにつれて苦手な人との接し方も身につけますが、うまくいかないこともあります。苦手な人を避け続けた結果、苦手な人との対応がますます不十分になります。苦手な人を避け続けていると改善はますます遠ざかるばかり。このタイプの対策としては、やはり自分から苦手だなと思う人に話しかけていくことが大切です。仲良くなる必要はなく、当たり障りのない対応で十分です。挨拶や雑談くらいならできるでしょう。苦手な人と接する機会を増やすことで苦手な人に対する抵抗感が小さくなります。タイプ2、同性だけ人見知り。同性だから接しやすい人もいれば、同性だから接しにくい人もいます。同性だけ人見知りは幼少期の経験に原因があります。例えば同性からいじめや嫌がらせを受けた経験があると、同性に特別な警戒心を持ちやすくなります。苦手の範囲が個人ではなく同性全体に広がって人見知りになるケースがあります。同性だけ人見知りをするタイプなら、同性に対して話しかける対策を重視するといいでしょう。タイプ3、異性だけ人見知り。異性だけ人見知りというタイプは、男子校や女子校だった人によく見られる特徴です。同じ人間であっても男性と女性とは性質が異なる点があります。もちろん異性を前にするとドキドキするのは誰でも同じでしょう。特に自分の好みの異性ならなおさらです。普通は社会経験の中で異性との接し方に慣れていくものですが、同性しかいない環境では慣れる経験も限られます。同性しかいない環境にいる時間がないと異性との接し方に慣れる機会が少ないため、人見知りになることがあります。異性だけ人見知りをするタイプなら、異性に話しかける対策を重視するといいでしょう。最初は抵抗感があって大変ですが、慣れと成功体験を積んでいけば克服することが可能です。タイプ4、1回目だけ人見知り。1回目だけ人見知りであり、2回目から普通に接することができるパターンもあります。初対面には初対面特有のマナーやルールがあります。また出会いには独特の雰囲気も漂います。初対面の場に慣れていないと立ち振る舞いに困ってしまい、1回目だけ人見知りという状況が発生します。 初対面のマナー、ルール、雰囲気は本を読んで学べるものではなく、実体験を通して慣れていくしかありません。知識だけ知っていても実践で活かせなければ無意味です。1回目だけ人見知りのタイプなら挨拶や自己紹介を重点的に訓練すると克服もスムーズに進みます。タイプ5、複数人の前だけ人見知り。複数人と同時に接するときだけ人見知りになってしまうパターンもあります。2人きりなら大丈夫でも複数人と同時に接するときには独特の対応が必要です。全体を見渡しながら聞くなり気遣い、空気を読むといった能力が一段と求められるため苦手とする人がいます。複数人との接し方に慣れていないと苦手意識は改善されないままになります。複数人の前だけ人見知りなら複数人と接する状況を重点的に経験していく必要があります。例えば飲み会やパーティーなど大勢が集まる場を利用するといいでしょう。人見知りのタイプを把握してタイプに応じた対策を考える。人見知りを克服する30の方法。その4、人見知りと対人恐怖症の違いとは。人見知りと対人恐怖症、どちらも人に対して後ろ向きである点は共通ですが、厳密には違います。人見知りと対人恐怖症の意味を区別せず混同している人も多いのではないでしょうか。では人見知りと対人恐怖症の違いはどこにあるのでしょうか。大きな特徴の違いは2つあります。違い1、仲良くなってから警戒心や恐怖心が収まるかどうか。違い2、身体的症状があるかどうか。この2点を意識するとそれぞれの違いを理解しやすくなります。人見知り、人見知りは病気ではなく性格の一種です。初対面の人に対して警戒心や恐怖心はあるものの一時的です。初対面の人に対して最初は無口だったりそっけなかったりしますが、相手を知るにつれて自然と解決するのが一般的です。相手と仲良くなれば普通に話をしたり笑ったりできます。対人恐怖症、対人恐怖症は恐怖症という言葉がある通り人に対する強い恐怖心が特徴です。初対面の人に対して警戒心や恐怖心を持ちますが、その感情は仲良くなってからも続きます。相手と仲良くなってからも相手と会うのを怖がったり自分がどう思われているのか気にしたりします。また相手と一緒にいる時だけでなく一人の時でも勝手に妄想を膨らませて恐怖を感じることがあります。常に恐怖が付きまとうため頭痛、腹痛、多汗、めまいといった二次的症状を引き起こすことも少なくありません。対人恐怖症が深刻になると外出できない、仕事に行けないという状況になります。深刻な対人恐怖症の場合、病気と判断され治療の対象になります。もちろん対人恐怖症は治療が可能な病気です。時間はかかりますが、薬物療法、行動療法、認知療法によって少しずつ治療していくことが可能です。深刻な対人恐怖症の場合、個人で治療するのは困難です。専門機関を受診して正しい治療を受ける必要があります。人見知りと対人恐怖症は似てきなるものです。それぞれの違いをシンプルに表現するなら次の通りです。人見知りは仲良くなれば警戒心や恐怖心が収まるが、対人恐怖症は仲良くなっても収まらない。人見知りは不安を感じる程度ですが、対人恐怖症は震え、赤面、発汗などの身体的症状を伴う。あなたが感じているのは人見知りでしょうか、対人恐怖症でしょうか。もし対人恐怖症なら早めに専門機関を受診することをお勧めします。人見知りと対人恐怖症の違いを理解する。人見知りを克服する30の方法。その後、大人になってから人見知りになることもある。大人になってから人見知りになるケースがあります。子供の頃はフレンドリーだったのに大人になってから人を避けるようになった。幼い頃は人に懐きやすい性格だったのに大人になってからすっかり人見知りになってしまった。珍しく思いますが意外と多いケースです。なぜ大人になってから人見知りになってしまうのでしょうか。多くの原因はコミュニケーションの失敗体験です。例えば傷つくことを言われた、親友に騙された、いじめを受けたなどです。成長過程のどこかのタイミングで会話や人付き合いにつまずいた経験があると心の傷になります。失敗が小さければほとんど影響はありませんが、大きければ心の傷も根深く残ります。とりわけ成長期はデリケートな時期であるため、失敗体験のショックが大きいと心の傷も深く残りやすい傾向があります。心の傷の影響で無意識のうちに意識が高くなったり保身が強くなったりします。その結果大人になってから人見知りになることがあります。しかし大人になってから人見知りになったとしても克服は可能です。人見知りの克服に必要なのはたった3つだけです。意識改革、場数、成功体験です。エゴを捨て自意識を下げて積極的に話しかけるよう意識改革を行う。自分から見知らぬ人に話しかけ場数を増やす。会話を楽しんだ成功体験を積み重ねていく。意識改革、場数、成功体験の3つをきちんと実行していけば誰でも人見知りの克服は可能です。たとえ失敗体験があったとしても、それ以上に成功体験を積み重ねていけば失敗体験の上書きができます。人見知りの克服は子供から大人まで十分可能です。場数と成功体験を積み重ねていくにつれて自信がついて堂々とできるようになり、人見知りを克服できます。大人になってから人見知りになったとしても克服を諦めないでください。全てはあなた次第です。考え方をポジティブに変え、心の器を大きくしていくこと。失敗体験しかない状況から成功体験しかない状況になれば、むしろフレンドリーな性格になることも可能です。大人になってから人見知りになったとしても克服を諦めない。人見知りを克服する30の方法。その6、人見知りの克服に必要な3つの要素。意識改革、場数、成功体験。人見知りの人は人に対して警戒心があります。人に対して警戒心が強い理由は幼少期にあります。幼い頃人と接する機会が少なかったり、初対面での失敗体験があったりすると人に対する警戒心も強くなります。初対面は苦手、会話が怖い、人付き合いがわからないといった不安や恐怖が出てきます。改善も克服もされないまま年齢を重ねていくと人見知りのまま大人になってしまうのです。しかし大人になってからも人見知りの克服は可能です。性格に関係するため時間がかかりますが、正しい取り組みと行動を心がければ克服は可能です。では人見知りの克服はどうすればいいのでしょうか。細かい方法は数多くありますが、大きく分けると3つしかありません。1、意識改革。2、場数。3、成功体験。人見知りを克服するための3大要素です。どれか1つを心がけるのではなく、3つとも心がけることが大切です。意識改革、場数、成功体験の3つが揃ってこそ人見知りの克服が実現できます。意識改革。人見知りの克服はまず意識を変えることから始まります。意識を変えなければ行動も変わりません。意識を変えるから行動を変えることができ、自分の成長を促せます。まず人見知りを克服するぞという意識を高めます。できるだけ自分を守ろうとする自意識を下げます。余計な絵も見えもプライドも捨ててしまいます。できるだけポジティブ思考になってモチベーションを高めます。こうした意識改革によって考え方や行動パターンが変わり、人見知り克服のきっかけをつかめるようになります。場数。意識改革の次に必要なのは場数です。少しでも初対面の場数を増やすことが大切です。人と接することなくして人見知りを克服するのは不可能。人付き合いはスポーツに似ているところがあり、勉強だけで身につくものではありません。やはり経験と慣れが大切であり、そのためには場数を踏む必要があります。成功体験。人見知りの克服には初対面の場数が必要ですが、場数を踏むだけでは不十分です。大切なのは成功体験が伴った場数です。初対面の会話がうまくいった、人と仲良く会話ができたという成功体験は自己肯定感の向上につながります。自己肯定感が高まるにつれて、それが自信につながります。結果として人見知りの性格がどんどん小さくなっていくのです。人見知りの克服に向けて意識改革、場数、成功体験を積み重ねていく。人見知りを克服する30の方法。その7、人見知りを克服する場は日常に数を点在する。 仕事や練習には場所を選ぶのが一般的です。仕事なら会社で行います。勉強なら学校、自宅、図書館で行います。習い事なら教室で行います。スポーツの練習なら運動場や体育館で行います。本格的な筋トレならスポーツジムで行います。仕事や練習をするなら道具や環境が必要なので特定の場所で行うのが一般的です。中には特定の時間や服装が必要になることがあるため不便を感じることもあるでしょう。環境が整っていないと実践が難しかったり集中しにくかったりします。しかし人見知りを克服する場はもっと自由です。見知らぬ人がいる場所は全て人見知りの克服に役立つ場面です。時間を選んだり着替えたりする必要もありません。人見知りを克服する場は日常に数多く点在します。例えば路上や繁華街です。道を尋ねたり見知らぬ人に話しかけたりすれば人見知りの抵抗感を小さくできます。初めて対面食店も役立ちます。注文の際初対面の店員さんと話をする機会ができるので人見知りの人でも取り組みやすいでしょう。知らない人が多く集まる飲み会も適した環境の一つです。知らない人に話しかければ交友関係が深まったり人脈も広がったりします。行き慣れた学校や職場でも見知らぬ人がいるなら人見知りを克服できる場です。人見知りを克服する場は日常に数多く点在します。人見知りを克服する場があるというより人見知りを克服する場に囲まれていると言った方がいいでしょう。これだけ環境に恵まれているのですから克服できない方が不思議です。人見知りは意識改革、場数、成功体験のポイントを心がけることで改善できる性格です。人見知りは日常生活を通して少しずつ克服していきましょう。あなたが今いる環境もそばに見知らぬ人がいるなら人見知りを克服するチャンスがあると言えます。早速勇気を出して話しかけてみませんか。人見知りは日常を通して克服していく。人見知りを克服する30の方法。その8、人見知りの克服の第一歩は挨拶。人見知りの克服としてまず挨拶を習慣にしましょう。朝知り合いと会った時おはようございますと挨拶をします。昼ならこんにちは、夜ならこんばんはです。久しぶりに会う人ならご無沙汰していますという挨拶もいいでしょう。特別な知識も技術も必要なく誰でもできる行いです。挨拶をして相手に迷惑をかけることはありません。人見知りの原因は相手に対する警戒心です。自分から話しかけたくても相手を怒らせないだろうか、相手に不快を与えないだろうかという不安が頭を呼びます。しかし挨拶なら日常の儀礼的なことなので相手を怒らせたり不快にさせたりすることはありません。むしろ喜ばれます。誰でも自分に声をかけてもらえると嬉しい気持ちになるでしょう。自分に声をかけてくれることで好意や関心を持たれていることがわかるので安心します。ですから人見知りの克服は挨拶から始めるのが簡単です。知っている人を見かけたらどんどん挨拶をしていきましょう。挨拶をして好印象になることはあっても悪印象になることはありません。必要最小限の挨拶ではなくできるだけたくさんの挨拶を心がける方がいいでしょう。挨拶の際は次の3つのポイントを意識してください。ポイント1、自分から積極的に挨拶をする。自分から積極的に挨拶をしましょう。挨拶をされてから返事をするのもいいですが、できるだけ自分から挨拶をすることが大切です。競争ではありませんが、競争のような考え方で先手の挨拶を心がけたい。自分から積極的に声をかけることで相手に声を伝えやすくなります。ポイント2、明るく元気に挨拶をする。挨拶の際小さな声や暗い声では印象が良くありません。できるだけ明るく元気に声をかけることがポイントです。気分が沈んでいたり元気がなかったりしても挨拶の時くらいは元気なふりを心がけましょう。挨拶はほんの数秒です。声をかける最初の印象が良ければ後に続く会話全体の雰囲気も良くなります。ポイント3、笑顔で挨拶をする。挨拶をするときは笑顔を心がけましょう。いくら積極的な挨拶であっても無表情や無愛想では印象が良くありません。大げさな笑顔は必要なく、あくまで微笑む程度の笑顔で十分です。もちろん余裕があれば白い歯を見せる笑顔が理想的です。楽しいことがあって笑顔になるのではなく、楽しいことがなくても笑顔を心がけましょう。笑顔で挨拶をすることで爽やかで明るい印象が相手に伝わります。言葉で仲良くしましょうと言わなくても仲良くしましょうと言っているのと同じことになります。挨拶を習慣にする。人見知りを克服する30の方法。その9、自分から初対面の人に話しかけて会話を楽しむ。人見知りの克服には成功体験が伴った場数を積み重ねることがポイントです。成功体験が伴った場数を積み重ねるのはどうすればいいのか。第一の意識改革です。早速次のことを心がけてみてください。自分から初対面の人に話しかけて会話を楽しむ。基本的なことですが最も大事な心がけです。最初は抵抗感があって気が進まないかもしれませんが勇気を出して取り組んでみてください。特に重要なポイントは会話を楽しむという部分です。面白い会話や楽しい会話である必要はありません。あたり騒ぎのない会話で十分です。例えば天気の話題です。定番の話題ですが会話を楽しめ十分な場数になります。たとえ雨でもあいにくの天気ですね、少し肌寒いですねといった会話で構いません。余裕があれば明るく楽しくポジティブな会話を心がけるといいでしょう。初対面の人と会話をする経験を繰り返すことで場数と成功体験の積み重ねになります。これを何十回何百回と繰り返し経験します。すると初対面でも怖くない、人と話すのは楽しい、もっと話がしたいという気持ちになります。結果として人見知りの程度が軽くなっていくのです。この方法は過去に失敗体験があっても有効です。成功体験を積み重ねていくことで過去の失敗体験を上書きしてくれます。人見知りが強い人であっても場数と成功体験さえ増やしていけば人見知りをなくすことが可能です。人見知りは治らない性格ではありません。人見知りの原因は人に対する警戒心であり克服可能な性格です。場数と成功体験を積み重ねて人付き合いにポジティブな印象を向上させていけば大人になってからも克服は可能です。人見知りは病気ではないので病院に行く必要も薬を飲む必要もありません。あくまで個人の努力が有効です。20代や30代はもちろんそれ以上の年齢であっても正しい努力さえすれば十分克服は可能です。自分から初対面の人に話しかけて会話を楽しみ場数と成功体験を積み重ねる。人見知りを克服する30の方法。その10、週に1人は面識のない人に話しかけて会話をしよう。最近面識のない人と会話をしていますか？知人友人との会話では意味がありません。知人友人はすでに面識があるため人見知りの克服としては効果が不十分です。見知らぬ人を避けてばかりでは人見知りを克服できません。人見知りの克服にはやはり面識のない人との会話が欠かせません。自分から面識のない人に話しかけて会話をしてみましょう。定期的に初対面の人と会話をする機会を作れば人と接する場数が増えます。初対面の人と接することになれることができ人見知りの克服の近道になります。ここで注意しておきたいのは会話という点です。あくまで言葉のやり取りをする会話であって挨拶は除きます。例えばレジの店員さんとの挨拶は会話としてカウントしません。人とすれ違った時の会釈も言葉のやり取りはないため会話としてカウントしません。世間話でも無駄話でも天気の話でもいいのであくまで会話であることが大切です。もちろん質問や相談も会話としてカウントして OK です。頻度としてはまず週に1人から取り組み始めましょう。週に1人なら努力をすれば無理なく実現できる範囲でしょう。慣れてくるにつれて頻度を上げていくのも悪くありません。余裕やチャンスがあれば5日に1人、3日に1人に挑戦するのもいいでしょう。とことん意欲的に取り組むなら1日に1人で挑戦するといいでしょう。大切なことは自分から面識のない人と会話する機会を作っていくことです。ペースは遅くてもいいので少しずつ場数を増やしていくことに意味があります。場数と成功体験を積み重ねていくことで人に対する警戒心と恐怖心が少しずつ小さくなります。週に1人は面識のない人に話しかけて会話をする。人見知りを克服する30の方法。その11、自分がどう思われているか気にしたところで仕方ない。自分がどう思われているか気にしないことが大切です。 もちろん自分の映り方を気にしなければいけない場面もあります。例えばスポーツの世界なら監督や審判からの評価を評価されます。ダンスや芝居なら講師や観客から演技を評価されます。ビジネスなら上司や取引先からの評価が気になるところでしょう。自分がどう映っているのかきちんと把握して実生活に生かすべき場面があるのも事実です。しかしそれは特定の場面に限った話です。普段の日常生活において自分がどう思われているか必要以上に気にしたところで仕方ありません。自分は周りから思われているのだろうか、変な風に思われていないだろうか、心の中で笑われていないだろうか。一度気になり始めるとますます気になってしまいます。心拍数が上がって落ち着かなくなります。普段からずっと自分がどう思われているのか気にしていると余計なストレスを感じる原因になります。肉体的に疲れはないのに精神的な疲れをどっと感じるでしょう。自分がどう思われているか必要以上に気にしないことです。実際のところあなたを気にしている人は家族を除いてほとんどいません。あなたがどうであろうと周りの人は無関心なのが現実です。じっと見られていることは少なく一瞬見る程度。あなたの様子がどうであろうと自分には関係ないと思っています。あなたも周りの人を深く気に留めることはないはずです。好意を寄せている人を除いて深く考えることはないでしょう。面識のない人なら気に留めることすらない場合が多いはずです。少し変わった人がいてもおやと思うくらいで深く追求することはないでしょう。たとえ不思議だな、変わっているなと思うことはあっても一瞬のはずです。あなたがそう思うように周りもそう思っています。結局のところみんな自分が一番大事であり他人には無関心です。自分がどう思われているか気にしたところで仕方ありません。自意識過剰は余計なストレスを増やすだけです。気になりそうなら周りからどう思われようと気にしないと自分に言い聞かせましょう。勇気づける言葉を自分に言い聞かせると心が引き締まって強くなります。人は人であり自分は自分です。周りの目は気にせずあくまで自分に集中しましょう。自分がどう思われているか必要以上に気にしないようにする。人見知りを克服する30の方法。その12、人見知りを悪い性格と否定しない。人見知りを否定していませんか？人見知りを悪い性格と考えていませんか？確かに人見知りの性格があると人と仲良くなるのに少し時間がかかってしまうでしょう。自分から人を避けたり会話でも言葉数が少なかったりすると親しくなるまでに時間もかかるでしょう。やはり人見知りのない性格の方が人付き合いの幅も広がるでしょう。フレンドリーで人懐っこい人の方が仲良くなるのも早くて人気者になりやすいのも事実。しかし人見知りにネガティブなイメージを持っているとますます心が卑屈になります。自分の中でマイナスの感情が生まれ卑屈な気持ちになります。どんどん自分に自信がなくなり気持ちまで暗くなってしまいます。人見知りが改善するどころか悪化してしまうでしょう。考えてみてください。もし人見知りが悪い性格なら幼い子供たちはみんな悪い性格ということになります。そうではありませんね。人見知りは悪い性格だと否定しないことです。人見知りは誰かに危害を加える行為ではありません。失礼なことでもなければ非常識でもマナー違反でもありません。人見知りの人は普通の人より警戒心や恐怖心が強かったり人付き合いに慎重だったりするにすぎません。むしろ人見知りの性格があることを前向きに受け入れましょう。人見知りはおかしなことではない、誰にでもあることと考えること。知らない人がいれば最初は警戒心や恐怖心を感じるのが普通です。むしろ開き直るくらいでも構いません。人見知りの何が悪いの？悪い性格だと言わないでほしい。人見知りは私の個性、人見知りは私のチャームポイント。人見知りを前向きに受け止めると卑屈な心やネガティブなイメージが消えます。ポジティブになったり開き直ったりする方が人見知りの改善はよほど早くなります。人見知りを悪いことだと否定しない。人見知りを克服する30の方法。その13、楽しく話せる定番ネタを準備しておけば人との会話も怖くない。楽しく会話をする自信がなくても単純な解決法があります。楽しく話せる定番ネタを準備しておきましょう。この話なら楽しく話せる、この話題ならたくさん話せるというネタを準備しておきます。話し上手な人ならいつでもどこでも簡単に楽しい会話ができると思われがちですが誤解です。その場ですぐ楽しいネタを思いつくのは名司会者やベテランのスピーカーでもない限りなかなか難しいこと。会話が上手な人であっても実際はこっそり楽しく話せるネタを準備していることが少なくありません。人見知りの人ならなおさらです。そのため楽しく話せるネタの準備をしておくと人との会話がスムーズになります。話が途切れそうだったり会話の雰囲気が悪くなったりした時に持ち出せば会話は明るい雰囲気にできます。楽しく話せるネタを切り口にして会話を広げていくこともできます。実際にネタを言わなくてもいいのです。楽しく話せる定番ネタは準備をしているだけで効果があります。定番ネタは心のお守りです。いざとなれば楽しく話せるネタがあると思えるので自信がつきます。積極的で強気の気持ちになると人に対する警戒心や恐怖心が小さくなります。早くこのネタを話したいという気持ちがあれば人に話しかけやすくもなるでしょう。楽しく話せるネタの探し方はシンプルです。自分の好きなこと、得意なことから探し始めると見つけやすいでしょう。自分の興味関心のあることなら話をするときも自然と笑顔になるはずです。ただし話をするときは一人よがりの話し方にならないよう注意することが大切です。楽しく話せるネタを一つだけでもいいですが、人見知りの人の場合少なくとも3つは準備しておきたい。3つ準備しておけば幅広い状況に応用でき会話も長続きします。入念に備えておく方がますます安心できるでしょう。余裕があれば4つ以上準備しておくとベターです。男性向け女性向けのそれぞれでネタを準備しておくのもアイデアです。楽しく話せる定番ネタを準備しておけば人との会話も怖くないのです。楽しく話せる定番ネタを少なくとも3つは持っておく。人見知りを克服する30の方法。その14、相手を知ってから興味を持つのではない、相手を知る前から興味を持つ。私たちが人に興味を持つとき一般的な流れがあります。まず相手と知り合い、面白い人、楽しい人と分かれば興味を持つ。こうした流れが一般的です。もちろん悪いことではなくむしろ普通の流れです。相手と知り合って会話をしない限りどんな人なのか正確に分かりません。コミュニケーションを通して相手を知り、警戒心が小さくなるにつれて打ち解けていきます。しかし実を言うとこれでは少し遅いのです。相手と知り合わない限り相手に興味を持つことがありません。相手に興味がないと自分から話しかけることもないため相手を知ることもありません。人と接する機会も少なくなり人見知りの改善が遅くなるのです。特に人見知りの人は自分から初対面を避ける傾向があります。人に対する恐怖心が強いため用事がない限り積極的に話しかける習慣がありません。ではどうするか。ここで大切なのはまず興味を持つということです。相手を知ってから興味を持つのではありません。相手を知る前から興味を持つのです。一言で言えば会う前から無条件で相手に興味を持つということです。まだ相手と知り合う前から相手に興味を持ってみてください。一方的な興味であり自分勝手な想像で構いません。興味を持てないと思うかもしれませんが、できるだけ想像力を働かせると興味を持ちやすくなります。この人はどんな人なのだろう、どんな人生を歩んできた人なのかな、どんな経験を積んできている人なのかな、良い出会いになるといいな。早く相手のことを知りたい。何でもいいのでまず相手に興味を持ちます。もちろんできるだけポジティブに想像するようにしましょう。悪い人かもしれないと思うよりいい人なのだろうという前提で考えると心が軽くなります。するとだんだん人に興味が湧いてくるようになります。人に興味を持つと体に対する抵抗感が和らぎ早く相手と知り合いたくなってくるでしょう。人見知りの気持ちが半減して話しかけやすくなるのです。会う前から無条件で相手に興味を持つことを心がけてください。少し難しい挑戦かもしれませんが、心を入れ替えるつもりになればきっとできます。会う前から無条件で相手に興味を持つだけで人見知りの気持ちは半減します。いつかやろうと後回しにするのではなく早速今から心がけてみてください。人に興味を持つことができれば人見知りの克服は半分成功したも同然です。人に興味を持ちワクワクしながら話しかける。人見知りを克服する30の方法。その15、常に社交的である必要はない。 必要な時だけ社交的になるだけでいい。常に社交的でなければいけない。人見知りを直そうとするとき、そう考える人が多いのではないでしょうか。いつも明るく元気で積極的な人は人見知りとは無縁に思えます。常に笑顔でニコニコしている。どんな言葉にも絶妙に返事を返す。楽しそうに振る舞うのが上手。人と一緒にいるとき明るく振る舞いますが、一人のときでも明るく振る舞おうとします。楽しいときはニコニコした笑顔ですが、そうでないときもニコニコした笑顔を振りまきます。人の集まりでは積極的に話しかけますが、普段から明るく積極的に話しかけようとします。人見知りの人は社交的な人を見習っていつも明るく振る舞おうとすることが多いでしょう。しかし、ここに誤解があります。実は社交的な人でさえ24時間365日ずっと社交的であり続けるのは難しいことです。社交的であるのは気力、体力、精神力を激しく消耗します。相手の顔色を伺ったり気を使ったりなどストレスが増えます。もともとエネルギッシュな人でない限り常に社交的であるのは難しいこと。そのため人見知りの人が安易に社交的な人の真似をすると挫折しやすくなります。挫折をすればやはり自分はダメな人間なんだと自分を責めてしまい、ますます自己肯定感が低下するのです。こうした時、人見知りの人におすすめの取り組みがあります。人見知りの人はピンポイントの社交的から始めましょう。常に社交的である必要はありません。必要な時だけ社交的になるだけでいいのです。時と場所を選んで大切な場面だけ社交を演じます。ピンポイントでいいのかと思いますが、もちろん構いません。例えば飲み会やパーティーです。社交の場だけ社交的のスイッチをオンに切り替えましょう。頭や気持ちをさっと切り替えます。社交の場だけ明るく元気に振る舞ったり積極的に話しかけたりします。社交に苦手な人でも短時間ならギリギリ頑張って乗り越えられるのではないでしょうか。時間も場所も限定的ですが、社会における人付き合いではこれで十分。必要な場面だけ社交的になるのも立派な社交術です。体力の使い方が上手になるとストレスも減るため人付き合いも長続きします。何度か繰り返していくと人に対するポジティブなイメージも強くなります。自分はできるという自己肯定感も高まります。慣れと成功体験を積み重ねていくことで限定的だった社交の範囲がじわじわ広がっていくのです。常に社交的であろうとせず必要な時だけ社交的のスイッチを入れる。人見知りを克服する30の方法。その16、話すのが苦手なら聞き役に回ればいい。人見知りの人は話すのが苦手な人が目立ちます。話すのは大好きであっても相手になれないうちは警戒心、恐怖心があって口数が減る人も多いのではないでしょうか。人見知りを直そうとするなら積極的に話しかけ、たくさん話をするのが良いように思います。コミュニケーションが上手な人といえば話すのが上手な人、面白い話ができる人というイメージがあるかもしれません。しかしここに注意があります。話をするのが苦手だったり話をする気がなかったりするとき無理やり話をするのは辛いことです。強引にネタを考えるのもストレスがあるでしょう。面白いネタをその場で考えようとしてもできないこともあるはずです。落ち込んでいるときに明るく話をするのはなかなか大変なこと。無理やり話をしようとするとますますコミュニケーションが嫌になります。もし話をするのが苦手なら聞き役に回りましょう。警戒心、恐怖心があって抵抗があるなら無理やり積極的に話す必要はなく聞き役になればいいのです。うん、ふむふむと頷く。そうだね、なるほどと相槌を打つ。すごいね、さすがだねと褒めてみる。上手に聞くのもコミュニケーション能力の一つです。楽しく話ができなくても楽しく話を聞くくらいならできるはずです。上手な聞き役になれば話を聞くだけでも相手に喜んでもらえ好印象につながります。人見知りの人は人に対する警戒心、恐怖心が強いのが特徴です。聞き役に回って話を聞くことに集中していれば相手の人となりを早く知ることができます。相手の話を聞けば聞くほど警戒心、恐怖心がなくなるのも早くなります。話を聞いているうちに打ち解けていけば無理のない範囲から話し始めていけばいいでしょう。人見知りの程度が強い人でもコミュニケーションの難易度が下がるので取り組みやすいはずです。話すのが苦手なら聞き役に回ってみる。人見知りを克服する30の方法。その17、会話が途切れることを恐れていると人見知りの改善が遅くなる。人見知りの人が恐れることの一つ、それは会話が途切れることです。会話が途切れると私の印象が悪くなるのではないか、不自然な沈黙があると気まずい雰囲気が漂うのではないか、変な空気にさせると相手を不快にさせるのではないか。人見知りの人には会話の中断を必要以上に恐れる傾向があります。確かに頻繁に中断する会話より途切れることなくスムーズに進む会話の方が快適でしょう。話のテンポも良く進行も早くなります。流れるようにスラスラ進む会話の方が楽しくて盛り上がりやすいのは事実です。しかしここに誤解があります。そもそも会話が途切れることは悪いことではありません。会話のネタが尽きて話が止まるのは誰にでも普通にあること。また話題が切り替わる時も話の流れが変わるので会話が途切れやすくなるのが普通です。それは悪いことではなく当たり前のことです。途切れるのは自然の範囲です。必要以上に会話が途切れることを恐れないでください。会話が途切れることを恐れていると人見知りの改善が遅くなります。会話が途切れることを恐れると話しかけるのも怖くなる。話しかけるのが怖くなると人と接する機会も少なくなる。人と接する機会が少なくなると人見知りの改善も進まなくなるという悪循環に陥るのです。こう考えてはいかがでしょうか。会話中の沈黙も会話の一部と、会話中の沈黙には休憩であったり雰囲気を和らげたりする効果があります。会話が途切れることは無駄ではなくスパイスとして一定の効果があります。この点に気づけば会話が途切れることを恐れる必要はないとわかるはずです。会話中の沈黙も会話の一部と考えてどんどん積極的に話しかけましょう。会話が途切れるのを恐れなくなると自然と人と接する機会も増えます。会話が続くのもよし、会話が途切れるのもよし、会話が途切れて沈黙になっても微笑みの表情を心がけていれば明るい雰囲気を保てます。どちらもいい会話なのです。会話が途切れることを恐れない。人見知りを克服する30の方法。その18、人見知りであることを無理に隠さない方が早く克服できる。人見知りという性格は短所や欠点に感じるかもしれません。なるべく知られたくない、できれば秘密にしておきたい、恥ずかしいから言いたくない、公にしたくない心理が働く人もいるでしょう。自分の性格にコンプレックスがあるとできるだけ隠したい心理が働きます。相手から人見知りなのと聞かれても違うよと否定する人もいるでしょう。人見知りであることを知られると自分の評価が下がったり笑われたりする不安もあるかもしれません。しかし無理に人見知りであることを隠していると人見知りの克服が難しくなります。無理に人見知りを隠していると相手はあなたの性格を悪く誤解する可能性があります。露骨に人を避けたり話しかけても嫌な表情をされたりすると相手も不審に感じます。露骨に人を避ける様子が目立つと私は嫌われているのだろうかと不安にさせるでしょう。ぎこちない話し方になっていると自分と話すのは嫌なのだろうかと心配させるでしょう。なかなか話が盛り上がらないとどうしてぎこちないのだろうと不審に思われることもあるかもしれません。人見知りを隠していると嫌われている、性格が悪いなど不本意な誤解や勘違いを招くことがあるのです。そのため無理に人見知りを隠さないのが得策です。正直に私は人見知りなのですと言ってしまう。わざわざ自分から言い出す必要はありませんが、相手に聞かれたら自然に答えておく方がスムーズです。もしくは雰囲気が許すなら自分から言っても構いません。正直に人見知りだと告白すれば相手はあなたの性格を考慮してくれるようになるでしょう。いつもより丁寧に優しく接してくれるでしょう。人付き合いやコミュニケーションに少し不自然な点があっても多めに見てもらえるようになります。そうか、人見知りだったよね、それなら仕方ないねと優しくなってくれるはずです。結果としてあなたにとって人見知りの克服がしやすい条件や環境が整うのです。人見知りは恥ずかしい性格ではありません。失礼でもなければ非常識でもマナー違反でもありません。人に対して警戒心が少し強い性格だけのことです。人見知りですと正直に言った方が意外と会話も盛り上がります。いずれコミュニケーションに慣れてくると人見知りが治っているでしょう。わざわざ人見知りであることを公言する必要がない状況になっています。人見知りであることを隠さない。 人見知りを克服する30の方法。その19、一人で飲食店に行き、きちんと目を見て注文する。美味しさを楽しみながらできる人見知りの克服方法があります。一人で飲食店に行き、きちんと目を見て注文するという方法です。食事がメインなのでトレーニングということではありませんが、人見知りの克服には効果的です。人見知りの人は初対面の人と接するのに慣れていないため、まず初対面の機会を作って増やしていくことが大切です。食べたいメニューを選んで店員さんに声をかけ注文するだけでいいのです。飲食店に行けば注文を通して人と接する機会が得られます。特に意識したいのはきちんと目を見て注文するという点です。うつむいたまま注文するのではなく、きちんと店員さんの目を見て注文をしましょう。人見知りの人にとって目を見て注文するのは抵抗を感じるかもしれませんが、勇気を出して頑張ってみてください。目を見て話すことはコミュニケーションの基本です。きちんと店員さんの目を見て注文することで人に対する慣れを促せます。初対面の店員さんならなお効果的です。雰囲気が許すなら少し会話を楽しんでみるといいでしょう。どれがおすすめですか？どれがよく売れていますか？どのくらいの大きさですか？食事の質問として話しかければ店員さんと自然な雰囲気で会話ができるでしょう。この会話の時もやはり相手の目を見て話すことが大切です。美味しい料理を楽しめる上、人見知りの克服にもなるので取り組みやすいはずです。この経験を何度も繰り返し経験していくにつれて人と接することに慣れていきます。早速今日の夕食は気になるレストランで食事はいかがでしょうか？美味しく楽しく人見知りを克服できます。一人で飲食店に行き、きちんと目を見て注文する。雰囲気が許すなら少し会話を楽しんでみる。人見知りを克服する30の方法。その20、劣等感やコンプレックスはあっていい。自信のあることを一つ考えるだけでいい。自信のあることがあなたの人見知りを救う鍵になる。劣等感やコンプレックスがあると人見知りの克服を妨げることがあります。容姿が悪い、身長が低い、学歴が低い、貯金がない、収入が少ない。劣等感やコンプレックスがあると無意識のうちに働きかけ積極性を妨げることがあります。抑圧された複雑な感情があると自己肯定感が低下して卑屈になったりビクビクしたりします。心にストレスが加わり自然に会話がしにくい。劣等感もコンプレックスも心の状態であって見えるものではありませんが、価値観や生き方に大きな影響を与える要素です。自己肯定感が乏しいと何をするにも弱気で消極的になってしまうのです。こうした時はあるイメージが役立ちます。それは自信のあることです。あなたにとって自信のあることを思い浮かべてください。詳しいことや得意なこと、できればこれなら相手に勝てる、これなら誰にも負けないというものがいいでしょう。勉強や仕事に限らず趣味の範囲でも構いません。収入につながらないことでも人生を豊かにしていることなら何でも OK です。世界一である必要はなく他の人より秀でている程度のことで構いません。全てに勝つ必要はなく一つでも勝っていればいいのです。自信のあることを考えているとだんだんテンションが高くなり気持ちも明るくなっていくでしょう。自己肯定感が高まって強気の心が生まれてくれば堂々とできるようになる。ある分野の第一人者というイメージを持つと周りの景色が違って見えるようになります。高い山の上から周りを見下ろしているような感覚が得られるはずです。結果として人見知りの程度が軽減します。あなたにとって自信のあることは何ですか？たった一つでいいのでこれなら自信があると言える何かを思い浮かべてみてください。もし自信のあることがなければこれから作っていくといいでしょう。自信のあることを心のお守りにして常日頃からイメージしておくことをお勧めします。劣等感やコンプレックスはあっていい。自信のあることを一つ考えるだけでいい。自信のあることがあなたの人見知りを救う鍵になるのです。自信のあることを考えて自己肯定感を高める。人見知りを克服する30の方法。その21、好かれようと思わない。嫌われないだけで十分と考える。相手から好かれようと考えていませんか？確かにせっかくの初対面ならできるだけ相手から好かれたいと考えることが多いでしょう。第一印象という言葉があるように最初の印象は長く残り続ける傾向があります。最初の印象で今後の人間関係が左右されるのはよくあること。できるだけ相手に好かれた方がその後の人間関係も長続きするでしょう。せっかくの出会いならバッチリ好印象で決めたいと思うでしょう。異性との出会いなら恋愛につながるかもしれません。少なくとも嫌な人よりいい人と思われた方が人間関係がスムーズなのは間違いありません。しかし好かれようと思うとどうしても余計なプレッシャーを感じてしまいます。相手の顔色を伺ったり無理に自分を演じたりする必要が出てきます。相手に迎合するような振る舞いをしなければいけないため落ち着かないでしょう。好かれようと思えば思うほど相手の目が気になり自意識が過剰になります。相手から変に思われていないかなという気持ちも大きくなる。恐怖心が増大してかえって話しかけにくくなるのです。好かれようと思う必要はありません。嫌われないだけで十分と考えましょう。第一印象は普通でいいのです。好印象ではなく普通な印象ならプレッシャーは半減するでしょう。無理に演じたりこびたりする必要もありません。態度も言葉遣いも普通で十分。気配りや気遣いはあっても特別な気配りや気遣いは不要です。好かれなくてもいい。嫌われないだけで十分と考えれば自由と許容範囲が広がります。相手と相性が合わなくても仕方ないと思った方が気持ちも楽になるでしょう。たとえ変な人不思議な人と思われても構いません。少なくとも嫌われているわけではないので OK です。嫌われることさえなければ初対面は合格です。好かれようと思うのではなく嫌われないだけで十分と考える。人見知りを克服する30の方法。その22、前もって相手の情報を集めて親近感を高めておく。相手について知ることができるなら前もって情報収集をしておきましょう。相手の情報を集めると聞くと怪しい印象を持つかもしれませんが、もちろん意向な手段ではありません。あくまで事前準備の一環として公開情報を中心に集めるだけです。知識がゼロの状態であるのと事前に知ってからあるのとでは抵抗感が違います。やはり相手の情報を知っている状態の方が抵抗感が和らぐでしょう。会ったことがなくてもある程度の安心感が得られるはずです。相手の情報を十分集めることができればすでに何度か会ったことがあるような気持ちにもなれます。前もって相手の情報を集めておくことで親近感を高めておけるのです。例えば SNS やブログです。相手が SNS やブログを持っているなら事前に内容を確認しておきましょう。プロフィールを一通り見ておけば相手の好み趣味経歴を確認できます。写真が掲載されていれば外見の様子を知ることができます。いくつか記事を読んでおくと性格や考え方などを把握できるでしょう。動画があれば具体的な雰囲気がわかるでしょう。前もって相手について知っておけば人見知りの抵抗感が和らぐので接しやすくなります。ブログがないなら共通の知人から話を聞くだけでも構いません。面白い人、身長が高い人、腰が低い人などの話があれば会ったことはなくてもイメージが湧きやすくなるでしょう。評判が良ければ顔はわからなくても会いたい気持ちが強くなるはずです。相手の人と何を知っておいて損はありません。相手と接する時の注意点を聞いておけば初対面の失敗も防ぎやすくなります。相手について知れば知るほど会ったことがなくても親近感を高めておけます。事前に相手の情報を集めてできるだけ人と何を知っておく。人見知りを克服する30の方法。その23、声をかけに行くのではない、褒めに行くのだ。人見知りの克服として会話にある習慣を心がけましょう。それは褒める習慣です。人付き合いが上手な人には必ず褒める習慣があります。褒めるとは相手を素晴らしいと認めるのと同じこと。褒められると嬉しくなるのは誰でも同じです。誰でも自分を認められるとやったと嬉しくなります。楽しく会話をするには相手が喜びそうな話題を選ぶことが大切です。褒め言葉なら相手を喜ばせることができるので話のネタとして最適です。相手の立場になって考えるとどう言われると嬉しく感じるのか想像しやすくなります。相手を褒めた時の笑顔をイメージしてみてください。褒めて相手がニコニコと微笑んでいる様子をイメージすると話しかける勇気が倍増して人見知りの抵抗感が半減します。声をかけに行くではなく褒めに行くと考えてみてください。褒めに行く前提なら相手に喜んでもらえるとわかるので見知らぬ人にも話しかけやすくなるでしょう。 褒める習慣の心がけると相手を喜ばせる機会も増えます。相手が喜んでもらえると分かっているなら、見知らぬ人に話しかけやすくなるため、会話の上達も早くなります。褒める対象に大きさは関係ありません。小さなことでもきちんと褒めるのがポイントです。きっとこれを言うと喜んでくれるだろうと思いつくことがあれば、ゴーサインです。褒めるといえば、優れた容姿や高い能力を思い浮かべますが、そればかりではありません。相手の生き方や心がけも良いと思うなら褒める対象です。例えば、相手から仕事を頑張っているという話があったとします。お仕事に熱心ですね、努力されているのですね、と言えば褒めることになるので、相手は喜んでくれるでしょう。たとえ、ネガティブな話題でも受け止め方によっては褒めることができます。例えば、相手が睡眠不足だとします。パワフルですね、集中力がすごいですね、という言い方なら上手に褒めることができます。相手から週末の家族サービスで疲れたという話題が出たとします。家族思いですね、サービス精神が旺盛ですね、と表現すれば褒めることができるでしょう。相手が仕事で仮に怪我をしていたとします。お仕事を頑張りすぎたのかもしれないですね、と言えばさりげなく褒めることができるでしょう。受け止め方を変えると、ネガティブな話題すら褒める対象になります。至るところに褒めるチャンスがあります。センスと発想力を活用すれば褒める対象が飛躍的に広がります。早速、今から見知らぬ人に話しかけてみましょう。声をかけに行くのではありません。褒めに行くのです。相手を褒める習慣の心がける。人見知りを克服する30の方法。その24。マイナス思考を蹴散らそう。すべてプラス思考で考えよう。あなたはプラス思考ですか、マイナス思考ですか。人見知りを克服するなら、プラス思考を身につけましょう。プラス思考とは、物事の良い面を捉えようとする前向きな考え方のことを言います。頭の中の状態であって見えるものではありませんが、生き方に大きな影響を与える思考の習慣です。自分はもともとマイナス思考、プラス思考にはなれないと思っているあなた。それは誤解です。プラス思考は思考の習慣です。つまり習慣の一種です。習慣は固定されたものではなく、努力によって変えていくことが可能です。生活習慣は日々の取り組みで変えていけるように、思考習慣も日々の取り組みで変えていけます。今はマイナス思考であっても、前向きな考え方を根気よく続けていれば、だんだんプラス思考に変わります。楽観的だと笑われようと無視すればいいことです。頭の中のお花畑と言われようと気にしないこと。くよくよ生きるよりワクワク生きる方が必ず楽しい人生を送れます。マイナスになることは一つもない。どんなこともプラスになると考えてみてください。何事もプラスになるという考え方をすれば、行動したい気持ちが強くなり、体がうずうずしてくるでしょう。出会いに失敗はない、人付き合いに失敗はないと言い切ってみてください。だんだん心が明るくなっていき、自然とワクワクした気持ちになっていくでしょう。メンタルブロックが取り払われ、初対面の人に対しても声をかけやすくなります。自分にとってプラスになるのですから、むしろ声をかけたくてたまらなくなるでしょう。新しい価値観と出会おうという気持ちになってみてください。気持ちがワクワクして、見知らぬ人に話しかけやすくなるでしょう。もし会話に失敗してもいいのです。いい経験ができた。次に生かそうとプラスに考えます。すでにプラス思考ならもっとプラス思考を心がけようではありませんか。ポジティブで明るく楽しく生きるためには欠かせない要素です。マイナス思考を蹴散らしましょう。すべてプラス思考で考えましょう。すべてプラス思考で考えるだけ人見知りの克服も早くなります。すべてにおいてプラス思考で考える。人見知りを克服する30の方法。その25。メンタルトレーニングと思えば人に話しかけやすくなる。人見知りの人は人に対する警戒心、恐怖心が強い。人に対する警戒心、恐怖心が強いため、なかなか自分から話しかけようとしません。相手がどんな人かわからないと無口で過ごそうとします。会話をするとしても必要最小限で済ませようとします。しかし相手に話しかけないとずっと相手を理解できず距離ができたままになります。人とのコミュニケーションから逃げてばかりでは人見知りの克服も難しいでしょう。そこでできるだけ積極的に話しかける習慣が大切です。心の壁を取り払い、自分から積極的に話しかけてみてください。照れや恥ずかしさなどの抵抗感が強いならメンタルトレーニングと思ってみてはいかがでしょうか。肉体を鍛えるにはトレーニングが必要であるように精神を鍛えるにもトレーニングが必要です。積極的に話しかけるのはメンタルを鍛える絶好のトレーニングになります。肉体を鍛えるにはスポーツジムに行かなければいけませんが、精神を鍛えるなら日常生活の中で行えます。人は心によって動かされている動物ですが、心が強くなれば行動も強くなります。人から見てばかりでは心は成長できません。メンタルトレーニングのつもりで話しかけていけばスムーズに成長できます。照れや恥ずかしさを感じるからこそトレーニングの意味があります。心理的な抵抗を感じるから乗り越える価値があります。照れや恥ずかしさがあるのは最初だけです。積極的に話しかける挑戦を繰り返していくうちに照れも恥ずかしさも小さくなります。ポジティブな会話を心がければ楽しい会話が実現できるでしょう。楽しい会話ができればすぐ打ち解けることができるでしょう。ニコニコした笑顔で話しかければ相手もニコニコした笑顔を返してくれます。ストレスから逃げてばかりでは自分を変えることはできません。ストレスに飛び込んでいくからこそ自分を変えることができます。新しい自分に出会うつもりになって勇気を出してください。生まれ変わっていく自分を想像して行動力も出しましょう。メンタルトレーニングと思えば人に話しかけやすくなるのです。メンタルトレーニングと思って人に話しかけてみる。人見知りを克服する30の方法。その26。外見がだらしないと心もだらしなくなる。外見を整えると心も整う。ボサボサの髪、不精ひげ、ノーメイク、汚れた服装。だらしない外見では人見知りの人でなくても恥ずかしく感じます。勇気と行動力が半減して何事にも弱気になってしまうでしょう。見られたくない、外出すらしたくないという気持ちになり人と会うのに抵抗が出ます。まず外見を整えましょう。身だしなみは心に影響するポイントです。外見がだらしないと心もだらしなくなります。外見を整えると心も整います。外見に自信を持てば勇気と行動力が強くなり人に対する恐怖心も小さくなります。もちろん外見を整えるとはいえ贅沢品や高級ブランド品で未来を整えるわけではありません。お金がかかりすぎて経済的ではありません。ステータスにやっていないとかえって不格好になることもあります。目立ちすぎて威圧感が強いと自分は自信がついても人が離れていくでしょう。外見を整えるなら不快感を与えず清潔感が感じられる程度で十分です。髪型を整える、爪を短く切る、歯をきれいに磨く、男性ならきれいにひげを整える、女性ならバッチリメイクを決める、薄毛が目立つならヘアケア、肌が荒れているならスキンケア、シワが目立つならエイジングケア、ビジネスならランクの高いスーツを買ってみるといいでしょう。生地が丈夫で体にフィットしていて立派に見えるスーツなら外見もかっこよく整います。プライベートならおしゃれで素敵な服を着ています。ファッションセンスの感じられる服装なら心が踊ってウキウキした気分になるはずです。外見に自信がつくと私を見てほしいという気持ちが強くなります。外出をしたくなったり人に話しかけたい気持ちも強くなったりして人見知りの軽減につながるのです。外見を整えて自信につなげる。人見知りを克服する30の方法。その27。一人でイベントに出かける。楽しみながらできる人見知りの克服方法があります。一人でイベントに出かけるという体験です。友人と一緒に行けるチャンスがあったとしてもあえて一人で行動することをお勧めします。大切なのは一人で何かに挑戦する経験です。一人で行動するとき判断、決断、行動の3つをたっぷり経験することになるので心が強くなります。つまり一人でイベントに出歩くだけで自立心の成長を促せるのです。興味関心のあるイベントなら意識が楽しみに向くため人見知りの人でも勇気を出して行動しやすいでしょう。人見知りの人は一人で行動することに不慣れな傾向があります。できるだけ一人でイベントに出かける経験を積む方がいいでしょう。自分の興味関心のあるイベントなら何でも構いません。例えば美術館での美術鑑賞です。一人で美術館に出かけて美術鑑賞を堪能します。美しい作品を見つめることで心が洗われたり世界観が広がったりして芸術的感性を刺激できるでしょう。 自分のペースでじっくり作品鑑賞を楽しめるので、記憶にもしっかり残るはずです。一人でミュージカルを見に行くのもおすすめです。音楽、演劇、舞踊を誘導したミュージカルは最高のエンターテインメント。楽しいひとときになるのは確実です。ミュージカルの世界観に集中していれば、現実世界から離脱ができ、気分転換やストレス発散にもなるはずです。野球に興味があるなら、一人で野球観戦に行くのもいいでしょう。応援で大声を出すことで吹っ切れるような体験が得られるでしょう。球場は大勢の人の集まる場所なので、人とすれ違うことも増えます。もっとも効果的なのは一人旅です。国内でも海外でも構いません。一人旅をするには大きな勇気と覚悟が必要ですが、それだけ自立心を鍛えることに効果があります。一人旅とはいえ、多くの人と出会います。店員さんと話をしたり、道中での出会いがあったりなど、人と話す機会があるでしょう。たとえ話すことはなくても、見知らぬ人と接したり、すれ違ったりする経験は、人見知りの克服に有効な刺激になります。その他、ライブやコンサートも楽しいイベントになるでしょう。イベントではありませんが、バーやカフェでまったりくつろぐのも良いひとときになるでしょう。心が躍るイベントに一人で出かけ、人見知りの克服につなげましょう。一人でイベントに出かけて楽しんだ後は、心が成長にしていることに気づくはずです。一人でイベントに出かけてみる。人見知りを克服する30の方法。その28。空気を読んでも読みすぎないこと。空気を読みすぎていませんか？空気を読むとは、その場の雰囲気から状況を察することを言います。人と接するときの雰囲気は固定ではなく変化しています。ピリピリした雰囲気、落ち着きのある雰囲気、スピード感のある雰囲気。その時々の雰囲気に応じてふさわしい言動も変わります。円滑な人付き合いには空気を読む能力が欠かせません。空気を読むと適切な振る舞いに活かせます。自分がすべきことすべきでないことはもちろん相手のしてほしいことしてほしくないことの区別もしやすくなります。人付き合いが上手な人ほど空気を読むのも上手な傾向があります。人見知りの人にとってもできるだけ人と接しながら空気を読む能力を身につけていくことが大切です。しかし空気を読んでも読みすぎるのはよくありません。プラスよりマイナスの方が大きくなります。空気を読みすぎるといつも相手の顔色を伺うことになるため落ち着きません。様々な立場の視点を同時に考えなければいけないため、気分もストレスも増大します。何をするにも雰囲気を乱しそうな不安が出てきて、発言も行動も何もできなくなります。完全に空気を読むのは素晴らしく思いますが、理想的ではないのです。完全に空気を読む必要はありません。普通に空気を読む程度で十分と考えましょう。人間ですから、うっかり空気を読み間違えることもあります。突然話に参加したときは空気を読みにくいでしょう。もし空気を読みすぎていると気づけば、そんなに気にすることないよと自分に言い聞かせましょう。時々うっかりすることもあっていいだろうと思うくらいでちょうどいい。ある程度の許容範囲を設けて自分を許すようにしましょう。もし迷惑をかけてしまったら失礼しましたと謝れば済むことです。すぐ気づいて謝ればほとんどの場合、重大な問題には発展しないはずです。空気を読んでも読みすぎないようにする。人見知りを克服する30の方法。その29。話しかけたいと思わせる雰囲気を出していますか？人見知りの克服は自分から話しかけるのが基本的な方法ですが、逆のアプローチもあります。相手から話しかけてもらうことも大切です。普段から話しかけたいと思わせる雰囲気を出していると、周りの人から話しかけられる回数も増えます。話しかけられる回数が増えると、自然とコミュニケーション量も増えるため、人見知りの克服の近道になります。あなたは今話しかけたいと思わせる雰囲気をしていますか？話しかけたいと思わせる雰囲気を出しているか確かめる簡単な方法があります。人から道を聞かれやすいかどうかです。過去3年間一度も道を聞かれたことがないなら、話しかけにくい雰囲気が出ているのかもしれません。日頃から人から道を聞かれることが多いなら、話しかけたいと思わせる雰囲気が出ているのでしょう。では話しかけたいと思わせる雰囲気を出すにはどうすればいいのか。ポイントは2つあります。清潔感と笑顔です。清潔感。まず清潔感のある外見を心がけましょう。不衛生な身だしなみでは近寄りがたい雰囲気が出てしまいます。高級や立派である必要はありません。特別おしゃれも不要です。不快感を与えず清潔感が感じられる程度で十分です。できるだけ清潔感のある外見を心がけると、周りからも好印象につながり話しかけやすくなります。笑顔。表情も欠かせないポイントです。1にも2にも笑顔です。ニコニコ楽しそうな笑顔をしていると自然と話しかけたい雰囲気が出るようになります。明るくて優しそうな印象があり、周りの人はあなたに近寄りたくなってくるでしょう。もちろん笑顔といっても大げさな笑顔は不要です。あくまでにっこり微笑む笑顔で十分。口を閉じたまま口角だけ少し上げてみてください。その表情を維持したまま日常生活を送るようにしましょう。微笑む程度の笑顔なら表情筋への力も借りるので難しくはないはずです。普段の表情が無表情から笑顔になります。清潔感と笑顔を心がけるとあなたの雰囲気が良くなって話しかけてもらいやすくなります。人気者を思い出してください。人気者には必ず清潔感と笑顔があります。清潔感と笑顔は人気者に欠かせない要素です。清潔感と笑顔を心がけると話しかけたいと思わせる雰囲気が出るようになります。清潔感と笑顔を心がけ話しかけたいと思わせる雰囲気を出す。人見知りを克服する30の方法。その30。そのばかりの人間関係と割り切れば余計な緊張をしなくて済む。日常生活にはそのばかりの人間関係が存在します。つまり初めて会うがもう二度と会うことはないだろうという関係です。例えば会合やパーティーです。不特定多数が集まるイベントではそのばかりの人間関係が良くなります。旅先での出会いも同じです。現地に住む人との接点は出会いも別れもそのばかりでしょう。もちろんどこかで再び会う可能性もありますが、実際は限りなくゼロに近いはずです。こうした場面ではもう二度と会うことはないよねという割り切った考え方を意識してみてください。恥をかいてもそのばかり。笑われようとそのばかり。変な人と思われようと悪印象を持たれようとそのばかりです。そのばかりの人間関係と割り切れば話しかける勇気が倍増して人見知りが半減するでしょう。自然と強気の心が生まれ行動力が出てくるはずです。不格好な様子を見られてももう二度と会うことがないのですから恥ずかしさも半減するはずです。二度と会うことがないのですから相手にどう思われようと気にしないこと。たとえ再び会うことがあったとしても相手はあなたのことを覚えていないでしょう。再会でも初対面と思うはずです。学校や職場などの人間関係ではそうもいきませんが接点がそのばかりという場面では割り切りましょう。失礼なことさえなければ大丈夫です。そのばかりの人間関係と割り切れば余計な緊張をしなくて済むようになります。そのばかりの人間関係ならもう二度と会うことはないよねと割り切る。人見知りを克服する30の方法。まとめ。その1。できるだけ人見知りを克服する。その2。自意識と自己防衛本能を普通程度まで下げる。その3。人見知りのタイプを把握してタイプに応じた対策を考える。その4。人見知りと対人恐怖症の違いを理解する。その5。大人になってから人見知りになったとしても克服を諦めない。その6。人見知りの克服に向けて意識改革、場数成功体験を積み重ねていく。その7。人見知りは日常を通して克服していく。その8。挨拶を習慣にする。その9。自分から初対面の人に話しかけて会話を楽しみ、場数と成功体験を積み重ねる。その10。週に1人は面識のない人に話しかけて会話をする。その11。自分がどう思われているか必要以上に気にしないようにする。その12。人見知りを悪いことだと否定しない。その13。楽しく話せる定番ネタを少なくとも3つは持っておく。その14。人に興味を持ちワクワクしながら話しかける。その15。常に社交的であろうとせず必要な時だけ社交的のスイッチを入れる。その16。話すのが苦手なら聞き役に回ってみる。その17。会話が途切れることを恐れない。 その18。人見知りであることを隠さない。その19。一人で飲食店に行き、きちんと目を見て注文する。雰囲気が許すなら少し会話を楽しんでみる。その20。自信のあることを考えて自己肯定感を高める。その21。疲れようと思うのではなく、嫌われないだけで十分と考える。その22。事前に相手の情報を集めて、できるだけ人となりを知っておく。その23。相手を褒める習慣を心がける。その24。すべてにおいてプラス思考で考える。その25。メンタルトレーニングと思って人に話しかけてみる。その26。外見を整えて自信につなげる。その27。一人でイベントに出かけてみる。その28。空気を読んでも読みすぎないようにする。その29。清潔感と笑顔を心がけ話しかけたいと思わせる雰囲気を出す。その30。その方にも人間関係ならもう二度と会うことはないよね、と割り切る。Thank you.